渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でございます。お久しぶりでございます。だいぶご無沙汰してしまいました。申し訳ございません。やはりね、日に日に国内の情勢も変わりますし、東京都内の状況も変わっておりまして、渋谷落語もね、やるやらない、そして、お客さんどれくらい入れるか、あるいは全く入れないのか、配信するのかしないのか、そういったところからね、また検討なども始めて、でも番組だけはちょっと組んでいてというような状況が続いておりまして、ちょっとポッドキャストの方まで手が回らないんですけれども、皆さんからね、感想のメールが届いたら、ちょっと配信しようかなと思っておりますので、しぶらく@gmail.com、しぶらく@gmail.com まで、このポッドキャストの感想を、ぜひメールいただければと思います。一度送ったことがあるよという人は、ぜひツイッターの方でね、ハッシュタグしぶらく、カタカナでハッシュタグしぶらく、ぜひこちらの方でつぶやいていただければと思います。さあ、本日お送りいたしますのは、二つ目。立花屋文吾さん、こちらの、一席丸々ですね、枕から、落語本編丸々許可していただきました、文吾さんありがとうございます。立花屋文吾さん現在2つ目、でございます、ですが、まだね、その昇進してね、そんな何年も経ってるわけじゃないんですけれども、もうすでにネタ数も豊富ですしね、やっぱ達者なんですよね。で、枕も面白いし、師匠はね、立花屋文蔵師匠、三代目の文蔵師匠なんですけれども、その一番弟子ということで、結構精力的に、古典落語もなさいますし、また創作も行っているという、大変ね、ちょっと今後も楽しみな落語協会の二つ目でございます。まずはね、聞いていただければと思います。以前もこちらのポッドキャストの方で、一度配信したんですけれども、今回も文吾さん、ちょっとこちらの方のね、落語を聞いていただければと思いますが、まずは、こんなご時世だからこそという、枕ですね。この枕から本編への導入も本当見事なんですけれども、まずは胃の痛くなるようなお話から、落語本編へと流れ込みます。楽しいですよ。聞いてください。どうぞ。
くださいまして誠にありがとうございます。本当にね、こんな最中に来ていただいて本当に命知らずな、なんかね、そんなお客様だと思いますよ。ありがたいことでございますね。本当にいろんなこう対策をとってこの渋谷落語をやってますから、もう本当にご心配なくね、皆さんちゃんと検温もピピってやったと思うんですけどね、6度9分以上は出ないですから、あれは、もう7度は出ないことになってますから、どんなに高くても6度9分、ね、あれだって信用ならないでしょ、あのピピっての。僕なんかね、どっか劇場入ったんですよ、一回で測られたんですよ、熱ピピって言ったら4度3分ってやったんですよ。でお互いちょっと検温の人と顔見比べして、どうぞっつって、いいのかよみたいな、そう、壊れてんじゃねえかななんてね、本当にそんなことをやりつつ、こうやってね、来ていただくというのはありがたいわけでございましてね、渋谷落語のね、この紹介の文に私ちょっと書いてると思うんですけど、なんかネタ卸しの後に、映画を見に行くというなんかことをね、こう書かれてるんですよ。多分今紙に書いてると思うんですけど、これどういうことかと言いますと、私のその配信落語というのが6月の、上旬にありまして、6月6日ですね、配信でネタ卸しを私したんですよ、 まあ、それを終えまして、なんとかまあ一仕事終わったなと思って、翌日がですね、オフだったんですね。で、まあ、どっか行こうかなと、何しようかなと思って、まあ、なんかこう、行きたかった、ちょっと中華屋さんとか行って、ね、もう、その自粛明けだったんで、で、美味しいななんて。で、午後は、映画を見に行こうという約束になってまして、まあ、僕とかみさんと友達3人で、ミッドサマーという映画をね、見に行ったんですよ。ミッドサマー。で、しかもなんかフル尺でやる3時間バージョンみたいな。で、かみさんがすごい面白いから、で、何が面白いかっていうと、ミッドサマー自体の内容はもちろん面白いんですけど、まあ、それ以上に見た後に、こう人によってやっぱ感想がすごい変わると。それいい意見もあれば悪い意見もあるし、でもその立ち位置で全部こう見方が変わる。これはいい映画だから、ね。見終わった後のその会話を楽しもうって言われて、もうオフなんで、夕方の3時でした。新宿ですね。ミッドサマー見に行ったんですよ、私。で、こうずっとこうね、こう見て、あ、なるほどなって、あ、ここはいいところだなって、あ、だからここは僕わかんないなとか、まあ、いろんなことを考えて、で、なんすか、友達と、で終わった後のね、神さんと3人で、じゃあミッドサマーをちゃんと語ろうと思って、いろんなことをガーッと考えて3時間終わって夕方6時ですよ。ね、表出たんですよ。そしたらね、弟弟子の文太ってやつから着信が5件あったんですよ。あんまりね、仲間内、こう着信が5件6件あることないんですよ。で、どう考えてもいい話ではないんですよ。あれ?と思って。で、ツイッターをスッと開いたら、うちの人立花屋文蔵が配信落語をやってるんですけど、開演が同日の3時なんですよ。もう、え?で、配信落語の件は私、呼ばれてたんですよ、太鼓で。もう完全に抜いたのよ。あれ今日だっけ、え、俺以外が全員間違えてないとかいろいろ考えたんですけど、まあ、そんなことあるはずなくて、で配信やってる天野さんって方がいるんですけど、すぐ電話かけましてね、で繋がんないですよ、そりゃそうですよ、配信楽を今やってるからまさにね、で LINE 送って、今日でしたっけみたいな、なんか間違いじゃなかったですかみたいな、こう送ったらですね、写真が返ってきまして、二番大鼓を叩くうちの師匠なんですよ。俺が叩く予定の太鼓を師匠が叩いてる。で、早く来いよみたいな顔をしてるんですよ。もうその瞬間3時間のミッドサマーがわーって消えましたよ。もうね、映画の感想、しかも俺もアホなことにね、こう、なんか、馬鹿正直にこう、2時半ぐらいに、今日はオフ、ミッドサマー見る、みたいな、ツイッターでつぶやいてるんですよ。でも、どこにいるかも、もうお見通しで、お客さんからはオフじゃないですよ、今日、みたいな。3時からやってますけど、文吾さん、みたいな。映画館だから切ってるから、俺はちゃんと映画館で切る方だから、それは評価してほしいんですけど、ね、そこだけは評価してほしい。もうとにかくそれで3時間ファーって消えまして、だからね、映画の感想言いましょうか。現実の方がいくらも怖いっていう。それに尽きる。いくらも怖くても、ビット様怖くても、もうあれはもう映画ですから、現実の方がいくらも怖くて。もう、とにかく、その、財布と携帯と、B さんで、半袖半ズボンで、オフだから、オフの格好のまんま、新宿から中野までバーンってまず消えてったんですよ、僕は。すまないっつって、パーンっつって、二人置いて、ターンと走って。で、とにかくもう、なんか1秒でも早く行けば、なんかしくじりが許されるんじゃないかみたいな、もう、あるんですよ、別に。今更行ったとって変わんないんですけど、とにかく1秒でも早く行こうと思って。で、現場入って。で、もう案の定、こう、省略書、こう、噛み切ってる太鼓を師匠が叩いてるんですよ。まさに師匠が仕事してる時に入って。で、すいませんっつったら、まあ、師匠もね、ゲラゲラもう笑ってんすよ。もう僕がどこにいるかわかるし、お前なっつって、映画見てたのかっつって、すいませんっつって。まあ、映画はな、しょうがないな、出れねえからなっつって、ほんとすいませんっつって。何神さんと見てたのつって、あ、そうなんですよ、新宿でずっと見てて、つって。お前、こういう時にはシャレにすんだから、神さんも一緒に連れてきて、で、一緒に謝んだよ、つって、すいません、わかりました。じゃあ、今度やります。今度ってなんだって言う、ね、今度はねえだろ、バカ野郎って。散々怒られましてね。で、なんとかこう、わっとこうね、なりまして。で、最後の太鼓だけ叩かしてもらって、で、ギャラもらって、打ち上げ行って、わーなって。で、家帰ってきて、大丈夫?みたいな、神さん。お、大丈夫大丈夫、全然大丈夫、なんとかなったっつって。で、その B さんで半袖半ズボンの僕を見て、あなたに何ができるのっつって。 できんだ人間は体、芸人はなんかこう体を持っていけばというね。いや本当にもう本当に夢じゃないかなというね、まあ、都合のいいとこだけこれは夢現実なんじゃないかなと思ってしまうのが人間の心でございますんで、本当にねあれは思い出したくないっすな。本当にこう気の緩みと言いますかね、まあまあ先ほども言いました通りことね、人間この夢を見ているというのは本当にこう寝ている瞬間でございますから、これが一番気持ちのいいものでございまして、病院の待合室、まあ、今もそうですね、寝たい時にスッと寝る、これが本当に一番気持ちいいわけでございますけどもね。次の方どうぞ、次の方どうぞ、近藤さん、近藤さん、近藤さん、ちょいと起きてくださいよ、ちょいと近藤さん、はい、近藤さんでしょ、
はい近藤です、
次あたら番ですよ、呼んでましたよ看護師さんが、
はあありがとうございます、
はあ、お辛そうですね、
辛くてね、
何が辛いんです、
不眠症なんですって
よくわからないというね、まあまあ人間眠い時に一番寝ている、これが心地の良いものでございますけども、やだまた横になってらっしゃいますわ、あなた起きてくださいましな、風邪をひきますわよ、あなた起きてくださいましな、あなた、
なんだい
お花じゃないか、お花じゃないかじゃありませんよ、もうあなた仕事が終わるとよく奥になってすごい休みになって、店じゃ若い方とわーわーわーわーお笑いになって、さぞ面白い話があるんだろう伺うと思ってもすぐお休みになるんですから、もう私つまらないわ
なんだいつまらないわってのは、私はお前の太鼓持ちじゃないからね、お前の機嫌を取ってどうしようってんだよ気持ちよく寝ていたのに、出し抜けに起こすやつがありますか、でも
風邪をひいちゃいけないと思うからお起こしするんでございますよ、
風邪をひいちゃいけないと思ったらさ、薄いもん一枚かけてくれるとか、あ気持ちよく寝ていたんだよ本当に
これからだったのに、何です、これからってのは、分かった、あたなんでございましょう、夢か何か見ていたんでございましょう、ねえ私が起こしたもんだからおらたちになってね、そうなんでしょ、ねえどんな夢見てたんです、教えてくださいましな、いいじゃありませんか、どんな夢見てたんです、
え、
いや話してもいいんだけどさ、
お前ほら怒るから、
やだ夢の話を聞いて怒る人ありゃしませんよ、ねいいじゃありませんか、話してくださいましな、いいじゃありませんか、もうケチ、
なんだいケチってのは、じゃあ話をするけどもね、いいかい、怒っちゃいけないよ、腹立っちゃいけないよ、じゃあ話をするけどもね、妙にはっきりした夢だったよ、とにかく私が向こう島に用足しに出かけたとこう思いなよ、道中まで来ると黒い雲がわーっと広がってきました、そのうちにポツポツっとこう降ってきたんだよ、うん、弱っちまってね、よう小曲げただろう、傘は持ってないんだよ、どうしようかなと思ってひょいっと脇を見るってえと、軒の深いおつなこしらえのうちがありました、私がそこへ飛び込んだ入れ違いってやつだね、ボンを返したようにさーっと降ってきました、これはもう仕方がない、雨宿りを決め込んでいたんだよ、そしたらね、そこのうちの女中さんが出てきてさ、そちらいらっしゃる方、そこでしぶきわかりますから、どうぞこちらへお別れくださいましな、こちらいらっしゃる方、しぶきわかりますから、どうぞこちらへお上がりくださいまし。あら、
ら？あら？そこにいらっしゃるのは大黒屋の若旦那じゃございませんの。
私のことをね、知ってるんだよ。
へえ、そうなんですか。あなたのことご存知だったんですか。
そうなんだよ。
ご新蔵さん、あなたが始終をお噂している大黒屋の若旦那がお見えになりましたよ。あら、そうかい。
来た女の人を見て私は驚きました。いい女でね、年の頃は28ってところかな。色はこう抜けるように白くってね、目のこうはっきりとしたさ、腹筋のとこを通った口元のキリッとした、もうね、ああいう人のことを美人ってんだろうね。いや、私はね、あんなに綺麗な人見たことがありませんよ。
まあ、そこにいるのは大黒屋の若旦那じゃございませんの。いつもこれと噂していたんでございますよ。どういう風の吹き回しでお見えだったんでございます。そこじゃしぶきわかりますから、どうぞこちらへご遠慮なさらずにお上がりくださいましな。早くこちらへお上がりくださいましな。もう竹や竹、何をしてるんだい。早くお若旦那のお手を敷いて。
私はね、女中さんにこう手を敷かれてね、そのうち上がったんだよ。
まあ涼しい。初めてのお宅にお上がりになったんでございますか。
仕方がないだろう。ええー、こう手を敷かれてさ、入りましたよ。ええー、挨拶なんかをしてると、すぐに酒、魚が運ばれてきたんだよ。で、そのご親族がさ、私にこう、お酌してくれるんだよ。
まさか。そのお杯、受けたわけじゃないんでございましょう。
いやいや、断りました。いや、断りましたよ。ご神祖誠に愛すいませんが、うちの親父というのは三度の食事よりも酒が好き。ところが、せがれの私はどうしたことか、まるっきりのデコでございます。とこう言ったんだけどもね、
まあ、よろしいじゃございませんの。私のようなおばあちゃんのお酌じゃ美味しくはないでしょうけど、一杯召し上がってくださいましな。
すべ上手ってやつだよ。下戸の私がだよ。あれでお調子五六本も飲んだかな。
そんなに飲んだんですか。あなたという方はそういう方なんでございます。だってそうじゃありませんか。お父さんが晩酌してるってとそばで嫌な顔で見るくせに、そういうところでは飲むんですか。意地が汚いんじゃありませんか。それからどうしたんです。それからどうしたんです。
この話はよそ。え、いや、だってそうだろ。え、お前が怒らないってから話をしてるんだ。え、怒らないってから。
怒ってるんじゃありません。呆れてるんです。それからどうしたんです。それからどうしたんです。
怒っちゃいけないよ。え、いいかい、話をするけどもね。ん、それからね、三味線が運ばれてきたんだよ。え、歯歌小歌ただのつまいにがドドイツってやつですよ。いいかい、お前、ドドイツなんてのは浄化ってぐらいのもんだからね。いい文句があるよ。これほど思うにもし沿われずは、あたしゃ出雲へ暴れ込む。色っぽいだろ。あだ名立てしざピン書き上げて忘れシャンスだ今のこと。歌いじりをポーンと上げる程度で、私の方をじーっとこう見てくるんだよ。それからどうしたんです。それからどうしたんです。怒っちゃいけないよ。え、頭が痛くなったんだよ。ご神祖誠に愛すいませんが、頭が痛くなって参りました。
それは、ああ大変でございます。私が無理に進めたもんだから、もうどうしましょう。もう竹や竹、何をしてるんだい。早く離れ、床を敷いておくれ。
お前、離れだよ、離れ。え、離れ、いいですか。離れというのはね、離れてるんですよ。奥の四畳半ってやつですよ。女中さんがこう床を敷いてくれてね、私がコロッと横になったんだよ。でご神祖がさ、手ぬぐいをキュッキュッと絞ってね、かいがいしく解放してくれるんだよ。そのうちにね、私の具合もつい分良くなりました。ありがとうございます。おかげでだいぶ良くなりました。
それはよろしゅうございますか。一時はどうなることかと思いました。でも若旦那、不思議なことがあるもんでございますね。若旦那のお加減が良くなった途端に、私の具合が悪くなってまいりました。
ああ、それはいけません。私はもう起きますから、どうぞこちら。
いいえ、若旦那はどうかそのままで、私が
若旦那の布団の中へ一緒に入れていただけ。
帯を解くってとね、派手な長襦袢一枚でもって、あたしの布団の中にずーっと入ってきたの、こう思いだよ。ああ、悔しい、悔しい。あなたという方はそういう方なんでございます。見ず知らずの女ところで初めてお宅にお別れだって、悔しいよ。大きな声を出すんじゃないよ、お花。見せ場で一個一番でしょ。お父っつぁんに一個一番よ。こうなったらお父っつぁんにも聞いていただきます。あなたのしたことは人として、正しいか正しくないか、終身の教科書じゃないからさ。おい、お花、大きな声を出しちゃいけないよ。お花、お花。
またせがれとお花か。いつまでやってるんだ本当に。奉公人に示しがつかないや。まだやってるよ。仕方がないね。私が行くしかないのかい。まったくもういい年になって。おいおいおい、お前たち大きな声を出すんじゃありませんよ。店まだ聞こえてるよ。奉公人にしみじがつかないでしょ。おい、いいから、おい、お花、お花、お前もなんだ、少しはたしなんだらどうなんだ、おとっつぁん。すいません。でも若旦那があまりに不行跡すぎましたんで、ご意見申し上げたんでございます。
何？せがれが？不行跡？そらお前気づてならないよ。うん、話をしてごらん。いいから、お父さんが話を聞くから、いいから話をした。お前は黙ってろてんだ、本当に。いいから、お花、話をしてごらん。
はい。お方、
泣くか話すかどっちかにしなさいよ。わからないでしょ、子供じゃないんだから。ゆっくり話をしてごらん。何言う、せがねが向こう島に用足しに出かけた。おそら仕事じゃないか。で道中まで来ると黒い雲が、わあ、そりゃねこういう天気だからそういうこともあるよ。で雨宿りに行って、そのうちの女中さんがせがれのことを知ってた。これは何ですよな、お得意先ってやつじゃありませんか。で、ご心臓が出てきて、そのうちに、上がった。初めてのお宅に、これが上がったのか。で、酌をされて、その酒を、飲んだ。お前はどうしてそういうところでは飲むんだ。お父っつぁんが晩酌してるってと、そばで嫌な顔で見てくるくせに。そういうところでお前は飲むのか。何、頭が痛くなった。当たり前ですよ。飲めないものを飲むからそういうことになるんだ。で、ご神座に、解放してもらって、床を敷いてもらって、ご神、像と。寝た。お花、お前が怒るのも無理はない。私は何もやきもちで申し上げたんじゃないんでございます。そういうところの女というのは亭主持ちに違いがありません。そういうところで亭主が乗り込んできて己間男と言われたら、若旦那はどれだけ大変なことか。そういうところから店に傷がつく、のれんに傷がつくというのはあるんでございます。 お前の言う通りだ、バカ。お前はどうしてそうスケベなんだ、本当に。何笑ってる、何を笑ってる。お前ね、いいかい、女房が泣いて親が怒ってお前が笑ってたら話まとまらないんだよ。一体何がおかしいんだ。いや、お父っつぁんそうじゃないんですよ。いやいや、お花、いい加減にしないか。お父っつぁん本気にしまうだろ。そうじゃないんですよ。お父っつぁん聞いてくださいよ。そうじゃありませんよ。私ね、仕事が終わって奥引けて寝てたんですよ。いや、だから寝てた、いや夢なんですよ。いや、本当に今のは、花からしまいまでみんな、夢の話なんでございますよ。何が、夢だ、この野郎。おい、お花、せがれは夢だって、そう言ってるけども。
はい。夢でございます。
おい、勘弁してくれよ。 お前夢の話にまで腹立ったってしょうがないだろう。いいえ、若旦那普段からそういうことがあればさぞ面白かろう、そういうことを考えていらっしゃるから、そういう不死の夢を見るんでございます。そうだな、お前の言う通り、お前の言う通りだ。バカ、お前はどうしてこう手数のかかる夢を見るんだ本当に。ええ、いいから言ってなさい、奥行ってなさい、いいからいいか、話はしとくからいいから、言ってなさ、分かったから。お花、お父っつぁんね、怒ってるんじゃありませんよ。お前がそうやって店のことを思えば、せがれなことを思えば、夢の話にまで腹立ててくれる、ありがたいと思ってるんだけどもね、今ねは夢の話だてんだから、どうか今日は収めていただきたい。お父っつぁんにお願いがございます。はい、なんだい。ええ、なんでも行こうじゃないか。ええ、なんだい。その向こう島のお宅に行って、うちのせがれにどうしてそういう真似をするんだ、ご意見申し上げていただきたいんでございます。何言ってるか分かってるかお前。え、いや、今のはせがれが見た夢の話だよ。どうしてお父っつぁんがそこへ行くことができる。
お父っつぁんご存じないんですか、淡島様の上の句を言って、誰それの見た夢のところへお導きいただければ、必ず下の句を申し上げるというと連れてっていただける。
ああ、淡島様の髪の句、はいはいはいはいはい、はい、聞いたことがありますよ。うん、分かった。ではね、お父っつぁん、そうだな、今晩寝る前にね、よくお願いをして、その向こう島のお宅に行くことができたら、そのご婦人にね、ちゃんとご意見してきますから。ん、今、いや今はいけませんよ。え、知ってるだろう、お父っつぁんね、汁寝てのしたことがないんだ。うん、だからね、今晩寝る前によくお願いをして、うん、今、いやいや今はいけないよ、だから分かるだろうな、お花だから、うんうんうん、だから、いや、それ分かってるだ、それちゃんとお花、うん、いやいや、お願いをしないなんて言ってないし、ちゃんと分かってる、あら、芝様の髪の毛だろ、だから、うん、いや、いん、いやいや、うん、いや、だからお花、お花聞きなさい、聞きなさい、大きな声出す、お花、なんで泣くんだよ。お父っつぁんが泣かしてるようじゃないか。ええー、いや、だから、お、そうじゃなくて、お肌聞きちゃだだ、今寝ますよ。借りましたよ。はぁ、布団なんざいりません。ここ横になりますから。おいては子に従えか。南無淡島大明神様、せがれの見た夢のところへお導きくださいませ。南無淡島大明神様、せがれの見た夢のところへお導き、
ご神座さん、大黒屋の大旦那がお見えになりましたよ。あら、大旦那じゃございませんの。
お宅はここでしたか。ああ、どうも、これはこれは、先ほどはせがれが厄介になったそうで。
とんでもないね、え、何をおっしゃいますか。もうじき雨も上がるからと申したんですが、若旦那急にお帰りになってね。大旦那、お上がりくださいましな。よろしいじゃございませんのね。大旦那、どうぞ、お上がりくださいましな。
じゃあ、ちょいちょだけ上がらせてもらいましょうか。どうぞ、こちらでございますんで。失礼をいたします。おー、結構なお住まいですな。掃除がきれいに行き届いてて、床の間の掛け字がいい。お庭が拝見できるんですか。へえ、なるほど、結構なお住まいでございますな。
そんなことないんですよ、もうお世辞がお上手で。はいはい、ありが、何、そうじゃないでしょ。若旦那おっしゃってたじゃありませんか、大旦那ってな、三女の食事よりもお酒が好きなんだから、お酒を持ってらっしゃい。
いえ、ご神座ご神座、キャー、そういうことで来たんじゃありません。え、ご注文もう結構でございますから。
まあ、よろしいじゃございませんの。私のようなおばあちゃんのお茶、お酌じゃおいしくはないでしょうけど、一杯召し上がってくださいましな。
そうですか。じゃあ、一杯だけ。
もう一杯だけなんておっしゃらずに、淡々召し上がってくださいましな。ん、何、はい、え、 そうなの？大旦那、すいませんでございます。この気が利かないんですよ。火を落としちまった、その落としちまったんだそうで。大旦那、お酒は缶の方がよろしいんですか？
もう酒は缶と決めております。
いや、若い自分にはね、火はもうやったんですよ。どうも口当たりがいいせいか飲みすぎちまうんですよ。どれだけしくじったかわかりません。
酒は缶と決めております。大丈夫ですよ。待ちますから。気が長くなりました。昔はいけなかった。仕事が終わるってえとね、奥へ引っ込む。お盆の上に熱いのが一個乗ってないってえと、これが気に食わない。線をタッとひっくり返しましてね、死んだばあさんをどれだけしくじったかどれだけ泣かしたか分かりません。もう酒は缶と決めております。大丈夫ですよ。待ちますから。気が長くなりました。ご心臓缶はまだですかな。あい、すいませんでございます。まだなの？そうなの？あい、すいませんでございます。いかがでございましょう。つなげていっちゃうなんでございますが、視野で一杯。
いやいやいや、視野はいけません、視野はいけません。酒は缶と決めております。大丈夫ですよ。待ちますから。気が長くなりましたから。ご心臓缶はまだですかな。あい、すいませんでございます。まだなの？そうなの？はい、すいませんでございます。いかがでございましょう。視野で一杯。
いやいや、視野はいけません、視野はいけません。酒は缶と決めておりますよ。視野はいけません、視野はいけ。
おとっつぁん、おとっつぁん、
おわなか、向こう島のお宅は知れましたか？
はい。知れた。知れたけど、お花、惜しいことをしたよ。
これからご意見申し上げたときにお越ししましたか？
いやー、そうじゃないんだ。いやー、お花。
視野でもよかった。
聞いていただきました。橘屋文吾さん、夢の酒という一席でございました。いかがでしたでしょうか。若々しくて達者でね、それでいて野心もあって、本当に聞いてて気持ちが良くなるという、この方は本当に今のね、三代目の文蔵師匠大好きで、前座になってね、名前どうするかって言った時もやっぱ師匠が一番最初に前座の時に名乗ったかな文という名前もらって、二つ目昇進した時は師匠が名乗っていた文吾という名前をもらってという、まあ、本当に師匠大好きなんでしょうね。1991年の12月生まれ、ということで2013年に入門なので、まあかれこれ7年、経ってないぐらいですかね。二つ目の昇進が2018年の11月でございます。まあつまりまだ1年半ちょいということで、まあここまで来ている大変楽しみな二つ目でございますけれどもね、なんかこうちょっと自由さもあって、それでいってね、しっかり古典のこう古典落語のなんかこう軸みたいなものが、あって、非常に聞きやすい、本当聞いてる人みんなが安心して聞けるようなお話でございますけれども、まあ、ちょっと注目していただきたいのは、枕の部分でね、現実の方がいくらか怖いっていうようなキーワードが出てきて、でそこから夢の酒というお話に入りました。確かにね、夢の酒っていうお話も夢の中の方が本当に幸せな思いをしていて、起きたら奥さんにどやされるというね、嫁さんにどやされる、まあこういったね、実はこう枕が自然なこう踏み台になって、でまたね、実際に配信落語会というのは、まあ今のご時世、まあ本当に流星でございますけれども、その配信の落語会で経験したちょっと肝を冷やしたお話があって、でそこでちゃんと絵が浮かぶようにお客さんの脳みそをほぐしておいての、本編、そしてテーマが共通している、まあこうなりますとね、本当に今この夢の酒というお話を聞くっていうことの意味であるとかね、昔の人も変わらないこう人間の姿であるとか、まあ、あるいは愚かしい人間のね、 本性をそれをまあ笑い飛ばすという、まあなんかこう古典聞くことの意味なんていうことも考えさせられちゃう、まあ、本当にすごい二つ目だなと思いますけれども、まあ夢という主題に関しては結構落語に限らずいろんな古典芸能で扱われてきているものでね、まあ例えば腹式無限能なんて言ってね、能の世界でもやっぱり夢かうつつかわからないような、まあ夢の中で起こっていることとして処理されるようなことが多かったりでありますとか、まああるいは落語でも夢が出てくるお話はたくさんあります。あの芝浜というねビッグタイトルもそうですけれども、ネズミ穴でありますとかね、まあ本当にね、なんかこう夢落ちなんてね今言われちゃいますけど、夢落ちっていうのとなんかちょっと違うんですよね。その現実の延長線上でどうのこうのっていうような、もしかすると夢の中が辛いとか夢の中の方が幸せとか、現実の誇張なんですよね。この夢というものをどう捉えていいのかというのは江戸時代の人たちも大変なんかこう頭を使って考えた、とっても不思議な現象でしたでしょうね。まだ世の中はジークムント・フロイト登場以前でございますから、こういったまあ本当中国の古典でもね誇張の夢っていう言葉ありますけれども、現実なのか夢なのかよくわからない。ちょっと前にね、番組一緒になったことがある、夢を自在に操れる芸人さんがいて、で、その方が言うには、夢日記をとにかくつけまくって夢をコントロールできるようになって、で、もうどんな見たい夢でも見られるようになった、その先にですね、最終的に現実なのか夢なのかよくわからなくなって、ものすごく恐ろしい経験をしたっていう風な方もいらっしゃいました。そう考えるとこの夢というのは一体何なのかなんていうことはこの昔の人も本当に考えたんでしょうね。まあ、なのでお父さんと息子がね同じ夢の中の人物に会うとか出くわす、まあ、そういったこともね当時の人あらがちそんなバカなっていうことでもないような気がしますね。俺は夢をコントロールできるぜなんていう人も結構いたんじゃないかななんて思いますけれども、まあ、そんな夢について考えさせてくれました、立花屋文吾さん。文っていうのは文章の文に、語っていうのは我ですね。数字の語の下に口が入る、文吾さん。まあ、ツイッターもやっておりますしね、おしゃべりも達者で。JFN パークというね、アプリダウンロードしていただければ、毎週ね、ちょっとした、ラジオをね、配信してるんですよ。この方のおしゃべり大変聞きやすいなと僕個人的には思っていますので、まあ、よかったら、聞いてみていただければと思います。また定期的にね回やっておられますし、文蔵一門非常に結束の固い一門で、文蔵師匠をはじめですね、まあ、文吾さん、そして弟弟子の、現在文太さん、昇進二つ目昇進いたしましたけれども、この文太さん、ちょっと前もね記事出てたんですけれども、まあ、九州の方に移住してそちらの方でメインの活動していくなんていうこともね発表されていたりとか、まあ、ちょっと面白いことがねたくさん起こりそうな一門なんでね、まあ、ぜひちょっと注目していただければななんて思います。リスナーの方からのメールも紹介いたしましょう。ちょっと紹介させていただきますね。この方はお名前がドイツ在住のフーコさんからいただきました。ありがとうございます。ドイツ、ドイツもね結構大変だと思います。達夫さん、スタッフの皆さん、初めてメールさせていただきます。東方ドイツに在住しております。2016年からしぶらくのポッドキャストを聞かせていただいております。うわー、ありがとうございます。ちょっとね最近配信のペースがちょっと不定期になってしまって本当に申し訳ないと思ってます。なかなか一時帰国としぶらくの日程が合わず、今年は一時帰国そのものがキャンセルになってしまいました。そうですよね。今回馬関師匠と先達師匠の二人落語と応援チケットを購入させていただき、初めてしぶらくの講座をリアルタイムで楽しむことができました。うわー、ありがとうございます。馬関先達っていうのはもう純米大吟醸落語会、まあ渋谷落語がね誇るこう組み合わせの一つですけれども、海外からですと MP3 や電子書籍などは海外居住 NG なケースが多く、上野鈴本さんの YouTube のチケットもセブンイレブン決済のみでなかなか芸人さんの応援ができずにいました。しぶらくさんのチケット購入できて嬉しいです。うわ、ありがとうございます。 そうなんです。渋谷落語はね、配信も同時に行っておりまして、それとは別に、またチケット販売の方で応援チケットっていうのを販売してるんですね。で、これは応援したいっていうお客さんの お気持ちというかメッセージがあって、ですけれどもね、まあ、YouTube とかね、そういうので課金していただくのも本当心苦しい、またちょっと気が散ってしまって見られないっていう人もね、多いかと思いますので、まあ、応援チケットという形で、まあ、応援していただいた方にはささやかながら、ちょっとお礼をね、まあ、何らかの形でメールで届ける。まあ、これあくまでオプションなんで、お送りできないこともまあ、あるんですけれども、まあ、そういったね、応援したいというお気持ち、本当にありがとうございます。動画配信にあたり、多大なご尽力必要だったのことですが、一言お礼申し上げたくメール送信させていただきました。おかげさまで大好きな古典落語、お腹の底から味わいました。幸せな1時間でした。ありがとうございました。残念ながらツイッターやってないんですが、これからも動画配信があるときはチケット購入します。一時帰国できるようになったら渋楽会場や寄席にも行けることを楽しみにしております。どうぞスタッフの皆様、演者の皆様、心身ご自愛の上、今後ともお元気でご活躍ください。ドイツ在住風子さん、ありがとうございます。嬉しいですね。こういう異国の地からでも見られるのがこう配信の強みですけれども、これいつまで続くんでしょうかね。まあ、私やってる大学の方ではもう4月の時点で、最短1年最長2年はこの状況続くと思ってくださいっていうふうに言われました。まあ、私留学生ね、大変多く教えておりますので、まあ、そういう意味では世界からね、この日本に来て学ぶっていうことができる状況が整うまではやはり2年くらいかかるんじゃないかなっていうふうにね、言われております。まあ、感染の確率がまたゼロじゃない、そしてワクチンもできないとなると、おそらくこのまま緊急事態宣言が出ようと出まいと、エンターテインメント業界は、まあ、このような状況が、まあ、ずっと続くと思っております。まあ、演芸界にはね、比較的楽観的な興行主さん多いんですけど、僕はそうは思ってなくて、割とこう共存していくっていうことを、まあ、前提とした、まあ、コンテンツというとあれですけど、演芸会、これをね、今のうちに構築しておくということが最優先かなと。そして演者さんの講座を確保する。まあ、ただね、何も考えずにキャンセルっていうことはみんながこう損をしてしまう状況でもありますので、まあ、演者さんの講座を確保しつつ、また経済としても、まあ、大きなプラスじゃないにせよね、ギリギリで回していける、会場も、まあ、それで会場費を賄うというような感じで、なんとかで守っていかなきゃいけない局面に来ているなと思いますので、まあ、本当ぜぜひひで、今頑張っているところでございます。ご理解いただいて本当に助かります。まあ、このような形でポッドキャストも、不定期ではありますが、なるべく配信していきたいと思っておりますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いをいたします。しぶらく @gmail.com までメールお願いいたします。遠いドイツの地、そこからの、ね、方でも応援していただけて大変ありがたいです。私の教え子もですね、日本に帰国できない、現地で、留学で授業を受けているというような人たちもたくさんいますし、日本もまだ入国制限大変厳しい状況でありますので、いつ日本に帰ってこられるか、風子さんわからないですけれども、またね、この渋谷の地で、日本が 何百年も前からやってるこの落語という芸能に耳を傾け、日本に帰ってきたなぁと、こう生の落語を聞いてね、ちょっと浸っていただきたいなと思っております。本日は最後まで聞いてくださってありがとうございます。8月の渋谷落語も、2週目、第2週目の金曜日から5日間連続10公演です。8月の14日が初日です。14日から18日まで5日間です。最終日の最終公演は創作落語ネタ卸しの会喋っちゃいなよ。鳥にはレジェンド枠を設けまして、柳家公演師匠という大ベテラン、芸歴50年を迎えたという、公演師匠、長い夜会 2というお話やっていただきます。またその他8月にはですね、3ヶ月に一度ご出演いただく古今亭菊之丞師匠初日登場、そして8月15日終戦記念の日には桂春蝶師匠の二来家内で会いましょう姫より学徒隊師匠録、こちらの長講を75分、一席というのも行います。その他この渋谷落語を支える面々で、もう本当にどの回来ても楽しめる回ご用意しております。ぜひぜひ演者の名前わからない人はですね、空いてる日に来ていただければと思います。平日は6時からと8時から土日は2時からと5時からです。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。